ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で50歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月8日先週に引き続き北朝鮮の新年共同社説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
今年の新年の共同社説から読み取れる一つのメッセージといいますか兆候は、北朝鮮が今年外交にかなり力を入れてくるのではないかという点にあるかと思います。まあ、別の言い方をいたしますと、今年北朝鮮は韓国、アメリカ、日本に対して、あえて譲歩してまでも関係改善という方向に動いてくる可能性が、まあ、認められる年ということになるかと思います。特に韓国に対しては、積極的になる可能性というものが今年の共同社説では十分に示されておりました。まず今年の共同社説は、今年2010年が 6.15 南北共同宣言発表10周年にあたる年だということを指摘いたしまして、南北関係改善の道を開かなければいけないということを強調主張いたしました。おそらく北朝鮮の、一般の国民にとって言えば、6.15 10周年ということになれば、韓国からさまざまな支援協力が得られるということを連想するものと思われます。まあ、つまり今年は韓国から支援を得ても、それは国民の期待に応えるということを意味するわけですし、北朝鮮、当局のですね、対面、メンツというのは十分保たれるということになろうかと思います。今年の共同社説の特徴は人民生活向上というものを目標に掲げたところでありましたが、しかし大事なことはその人民生活向上を自力更生でやると言っているわけではないわけですし、自らの力で人民生活の向上を、図るということを強調していないと、これは別の観点からすれば、つまり外国からの援助を得て、人民生活を向上させたいという、そういうことになろうかと思います。過去2年間、韓国のイ・ミョンバク政権は北朝鮮に対して人道援助を行わないままに来ましたが、それが仮に復活するということになれば、食料が40万トンから50万トン、ありますし、化学肥料は40万トンということになりますから、これは効果が相当あるということになろうかと思います。もちろん韓国から援助支援を得るためには 北朝鮮は韓国の要求を受け入れなければいけないということになります。一つ大きいのは国軍捕虜拉致被害者の問題を解決するということがありますし、もう一つ核問題を南北間でもきちんと話すということがあると思います。3番目には南北基本合意書を履行するということも韓国は強く求めてくると思いますが、こういうものをすべて受け入れられるかどうか分かりませんが、一部だけでも受け入れる、すなわち譲歩するということは十分可能だろうと考えられますし、そうであるならば韓国から今年は、食料、肥料の援助を得るということは可能であろうと、そうなりますと人民生活の向上に結びつくということであります。もちろん北朝鮮は今年対米関係の改善にも力を入れてくると考えられます。で、共同社説は米朝間の敵対関係を収束させることの重要性というものを極めて明確に示しました。もし仮に本気に米朝間の敵対関係を解消する、あるいは米朝関係を改善するということならば、北朝鮮は少なくとも人民生活を向上させなければならない。今までアメリカとの敵対関係、アメリカの脅威があるから経済は良くならない、人民の生活も向上させられないという、言ってきたわけですけど、そういう口実がなくなるということでありますので、その点で今年北朝鮮は人民生活の向上ということを一方で謳い、他方でアメリカとの敵対関係の解消、すなわち関係の改善ということを強調しているということは、そちらかなり現実的な考え方に立っている可能性があろうかと思います。で、実際アメリカに対してももちろん譲歩しなければ、核問題で譲歩しないと米朝関係は動きませんが、そういうことになってくればアメリカからももちろん人道援助という、食料援助が得られることになると、これも明確であろうかと思います。実はブッシュ政権の時に50万トンの食料援助をアメリカは約束しました。これがまだ16万9千トンしか実行されてない、すなわち33万1千トンの食料がまだ残ってるわけでありますが、それは去年、北朝鮮はいわゆるモニタリングといいますか、監視を拒んだために、受け取っていないわけですけれども、今年はその点で譲歩をすれば、監視を受け入れる、モニタリングを受け入れるといえば、アメリカから33万トンの食料が来るということにもなるわけであります。ですから、韓国から50万トンもらう、アメリカから30万トンもらう、その方法というのは、すでに明らかであろうと。その点で譲歩をするならば、北朝鮮は今年食料援助が得られて人民生活の向上にも結びつけられるということになろうかと思います。日本に対しても後半であるならば当然積極的に動いてくる可能性があると言えるんじゃないでしょうか。今年は実は日韓併合100年ということでありますが、その100年ということを北朝鮮は言及しておりませんし、昨年の前半まではたびたび出てきた日本を100年の宿敵と呼んでいた言い方も今はしていない。そういう点から見ましても、日本との関係改善ということにも含みを持たせていると思いますし、だとしますと、まず拉致問題の前進というものに北朝鮮が積極的になる必要があるわけですし、そのためそちらの方向に北朝鮮を誘導していかなければならないと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして、2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談と、その後の動きについてご説明します。 第2回日朝首脳会談では、拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2004年5月22日、小泉総理が再度訪朝し、第2回日朝首脳会談が行われました。この会談では、拉致問題をはじめとする日朝間の問題や、安全保障上の問題などが議論され、拉致問題に関し、一定の前進が見られました。結果、北朝鮮側は、5人の拉致被害者のご家族の帰国に同意しました。それにより、地村康さん、福江さんのご家族、蓮池薫さん、幸子さんのご家族、合わせて5人が、この日、日本に帰国しました。また、曽我瞳さんのご家族3人も、その後、インドネシアで曽我瞳さんと再会し、7月18日に日本の地を踏みました。また、キム・ジョンイル国防委員長は、第2回の首脳会談の席上で、安否不明の拉致被害者の方々について、直ちに真相究明のための調査を白紙の状態から再開すると約束しました。この第2回の首脳会談以降には、拉致問題に関してどのような動きがあったのでしょうか。第2回日朝首脳会談の結果を受け、2004年の8月、9月、そして11月の3回にわたり、日朝実務者協議が行われました。この協議を通じ、北朝鮮側より安否不明者に関する再調査の結果とともに、情報や遺骨とされる骨の一部などの物証が提供されました。しかし、情報の裏付けとなる具体的な証拠は全くなく、しかも遺骨とされた骨の一部からは、本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果が出るなど、北朝鮮側の対応は全く誠意を欠いたものでした。結局、8人死亡、2人は北朝鮮に入ったことを確認せずとの北朝鮮側の結論は変わりませんでした。この後、2006年2月、北京において日朝包括平行協議が開催され、翌2007年にはベトナムのハノイとモンゴルのウランバートルで2回にわたり、日朝国交正常化のための作業部会が行われました。日本政府は改めて全ての拉致被害者の帰国、真相究明、拉致被疑者の引き渡しを強く要求しました。しかし、2007年3月の作業部会では、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を繰り返しました。また、同年9月の作業部会では、日朝平壌宣言にのっとり、諸懸案を解決して、国交正常化を早期に実現するため、日朝双方が誠実に努力することが合意されたものの、拉致問題について具体的な成果は得られませんでした。以上、第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1963年のヒット曲、坂本九さんの見上げてごらん夜の星をです。坂本九さんは昭和を代表する歌手の一人で、この曲は今も広く親しまれています。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。坂本九さんで見上げてごらん夜の星をお聴きいただきました。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは、日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9655kHz、 夜12時からは周波数 9690kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。